皆さんは教会に何しに来ているでしょうか。何しに来てますか。
礼拝ですね、
はい、礼拝しに来てますね、はい、確かに教会は礼拝をする場所です。教会は神様と交わりをするところであり、生徒たちと交わりをするところでもありますね。賛美を捧げるところでもありますね。そうです、神様に対して。そうです、イエス様が、イエス様そのものである御言葉を皆さん自身と混ぜ合わせに来る場所でもありますね。教会はそういうところです。その通りです。私がまだですね、教会に優しい人たちに会いに、なんか寂しくない、一人暮らししてるから寂しいんですよ。で、それで寂しさを紛らわすために教会に来ていた時期、まあそういう時があったんですけども、で、その時ですね、シンガポールから宣教チームが、まあ、ちょうど私と同じぐらいの年頃の社会人たちが、20名ぐらい来てましたかね。で、それも自費で、普通に仕事をしているのを、まあ、有給休暇を取って、で、それで貯めてきたお金でもって、その飛行機代とか、あと食事費とか、全部持参で、手弁当で。で、それで、伝道しに、日本の地に伝道しに来たんですよ。で、その受け入れ教会、まあ、なかなか見つからなくて、で、うちの教、私が前行ってた教会が結構大きい教会でですね、で、そこで受け入れてもらって、で、それで、しばらく、2週間ほど伝道活動、その教会周辺でしておりました。トラクトを配ったりとか、あといろんな施設に行って、それで、まあ、通訳付きでイエス様が皆さんのことを愛しておられる、そういうふうに、伝道したり、でそういうことをやっていました。で、私はですね、まあ、当時その行動が理解できませんでした。教会はなんか寂しさを紛らわしに来るところとか、あるいはなんかお腹が空いた時に食べ物をもらえる、そういう優しい人たちの集団だと思っていた時期だったんですので、ですからそういうシンガポールの方々がそうやっているのを、なんで、何のメリットあんのっていうふうに理解不能だったわけですね。それまでキリスト教会に通えば何か人格者になれる、何かより良い人生の教訓を教えてもらえる、あるいは道徳的にステップアップできる、なんかそういう場所だと思っていたから、それ以上のこと、要するにそのシンガポールの人たちが何のメリットがあるんだということで理解ができなかったわけですね。で、そこから私は、なんでだろう、この人たちのそのモチベーションは一体どこから湧いてくるんだろうってことで、で、興味があって、もしかしたら聖書、俺今まで20何年も聖書を読んできたけれども、いまいち聖書よくわかんないな、神様にしてもなんかね、もしいるんだったらなんで俺はこんなに辛い目にばっかりやってるんだろうと、いてもいなくても同じじゃないか、まあ、思っていたんですね。だからこのシンガポールの人たちがそんないてもいなくてもよくわかんない神様のためになんでそこまでできるのか、で興味が湧いてきたんですよ。で、結局のところ私はまあ 母親の胎内にいる時から教会に通ってはいたんですけれども、でも長く20数年通っていればわかるってもんじゃなかったんですね。求めていなかった、探してもいなかった、叩いてもいなかった。で、そこでやる気になりました。どんな気かっていうと、もしかしたら神様はもっともっと調べていけばもっと魅力的なことがわかるのかな、あのシンガポールの人たちみたいに、何かそういうモチベーションが湧く、その源泉たる何か宝がもしかしたらあるんじゃないかと、まあ実を言うとね、あ、そう、その当時そういうふうにやる気が起きてきたんですよ。実は聖書ってもっともっと魅力的なものなのかもしれないっていうふうに、ね、思ってきたんですね。で、それで、まあ、御言葉を、まあ、ちょっともう一度読み返してみようと、 イエス様がいるという前提で、神様がいるという前提で、そして、ね、神は愛なりともし書いてあったんだったら、そうか、愛であるのか、だったらその愛なる部分は一体どういうところなんだろうと、まあ、そういうふうに探求をしに行こうと、そういうやる気が起きてきたわけですね。20代中盤ぐらい、いや20代のもうちょっと先ぐらいの時でしたかね。でそれでそこからですよ、私が御言葉がとっても甘くなりだして、また教会がなんか人に会いに行っていた、むしろですね、まあ若い男性は教会にいっぱい女の子がいるから、でそれでまあ女の子がいっぱいいるところに会いに行こうというところから、女の子に会いに行くためじゃなく、人に会いに行くためでもなく、その全ての命の源泉なるお方に会いに行くように作り変えられていったのが、まあ、そこからだったわけですね。聖書にこういうふうに書いてあります。イエス様はですね、祭りの終わりの大いなる日に叫んで言われました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者が聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。当時ですね、この御言葉を読んで、ね、乾いてるなら私のもとに来ても飲みなさい。乾いてるか乾いてないかっていう質問を今皆さんに投げかけたとします。皆さんどっちでしょうね。はいかいいえか。乾いてますか。はい、いいえ。どっちですか。はいそうです。当時私ははいかいいえかといえばはいだったんです。乾いてます。はい、乾いてます。そういう水がいただけるならぜひくださいと、でイエス様に呼びかけた。それまでイエス様に呼びかけるということを知らなかった。イエス様が生きている人間、生きているお方だと知らなかった。何か空想上の、ね、なんか昔いた、偉人とかそういったものと同じレベルの一つ、なんかそんな風に感じてたんですね。でイエス様はもしいるなら私にその水をくださいとしたら、本当にいた、イエス様いたんですよ。本当になんか腹の奥底から水が川川となって流れ出るような、それまでもうだらーってもう日照り続きでカラカラに乾いていたところに恵みの雨が降ってきたような、そういう潤いを感じたわけですね。イエス様はいるんです、いたんです。求めればしっかりと答えてくださるんです。探せば見つかるんです。叩けば道は開かれるんです。御言葉は本当だったんです。御言葉の通り信じてその通りに行えば、その通り御言葉が法則として働いて祝福が注がれるんです。もちろん、まあ、その時、まあ、二十数年そういう人生を送ってきてましたので、もっとも御言葉と自分を照らし合わせて御言葉の通り従順しに行くの、そういう風になるには、その、まあ、もちろんスキルアップするにはそれ相当の時間はかかりました。私はまだまだ途上です。これからもっと御言葉をその通り信じてその通り行ってその通り祝福をいただくというのを、まだまだ私は掘り起こされてスキルアップしていく必要はありますし、それは皆さんも同じです。これは人生生きる限りそうですね。とにかく当時もまだ、そういう不信仰で暮らしてきましたので、まあ、例えば献金を10分の1捧げれば祝福されるというのを、まあ、毎つばものっていう感じで思ってたんですけども、それも人生のある時からですね、捧げていけば本当にそれ10分の1捧げた以上の祝福と捧げた以上の喜び楽しみがついて回るようになってきた。まあ、スキルアップもう一歩して、で私は両親がですね、憎かったんですよ。結構傷を受けて育ちました。でそれで父と母を病いなさいという言葉、それもまたちょっと無視してきた。でも諭されて、そして その通りしするようにしたら親子関係がですね非常に楽しく麗しくなって、で親のなんか傷をつけるようなそういう吐き捨てるような言葉を受けてもむしろイエス様の憐れみ、人間的にはですねそういう言葉を受けたらもう言い返しますよ、当然突っ放しますよ。そして傷わざといかに効率的に傷つけるかという言葉を選んでそういうふうに言い返しましたよ昔は。でもそういうこと、そういう気が一切なくなりましたね。イエス様のおかげです。イエス様の愛です。人間技ではない。人間技では人間はもう傷つけるしかできない。人間は愛なんてもともとない。でも御言葉の通りに生きていこうと決心した時からそういうふうにイエス様が御霊を送ってくださり、イエス様の愛、イエス様の心、イエス様の思いを私たちに送ってくださるようになっていきました。あるですね女性がいました。その女性は一つの願い事をずっと小さい頃から持っていました。それは、私のことを全面的に受け入れて 100% 愛して決して裏切らない男性と私は結婚したらそうしたら幸せになると、そういう夢を、ずっと小さい頃から握りしめて、そして大人になりました。で結婚しました。ところがですね結婚してみてもその男性はその私の思ったような男性ではなかった。私のことを四六時中愛してくれなかった。全面的に 100% 受け入れてくれなかった。私が、ね、ちょっと気分が塞ぎ込んでいる時に、優しい言葉をかけてくれるのが当たり前だと思ってたんだけど、でもその男性は語りかけてくれなかった。でいろいろとなんか違うなというところが出てきましたので彼女は離婚しました。で別の男性に再び再婚した。今度の男性は、前の人とは違ってこういうふうな優しさがあると。でそれで結婚してみたけれども、で確かにそっち方面の優しさは男性はあったんですけども、でも別方面でやっぱ欠けている。でそうこうしているうちにいよいよ耐えきれなくなってまた離婚したと。でそうこうしているうちに、5人の男性とですね特会引っかえ結婚したら離婚して結婚したら離婚してということをして、そういうことを繰り返していますと当然まあ社会的に 目が厳しいわけですね。あの女はとんでもない女だってこと で人目を盗んで、暮らすようになってしまいました。でその人、その女性はですね今度はある男性と今度は結婚ではなく、同棲するようになりました。もうなんか世の中の男性、私この願い事を叶えてくれる男性なんで一人もいないんだろうね。私のことを全面的に愛してくれて 100% 裏切らなくて、その小さい頃から持っていた夢、それを叶えてくれる男性は一人もいなかった。で今度は6人目の男性と結婚して、まあそこそこ折り合いをつけながら暮らしていた。でその男性のために私は尽くして、そして、まあ、社会的な 目からすればもう自分はもう何度も結婚離婚繰り返してるから一目はばかっていくしかない。でそれで日照りの最も暑い、人々が最も出歩かない暑い時に出ていて井戸から水を汲んで、そしてその男性の元に持って帰るというそういう日々を送っていた。でそんなある日ですね、また人目を、人誰もいないな、よしじゃあ井戸に行こうと。で水がめを持って井戸に行ったところ、まあ運悪く一人の男性がそこに座って、ね、木陰で休んでいた。でしかも、まあ、自分はサマリア人の女で、その男性はどうもユダヤ人の、それも何か、教師のようなそういう風体をしている うわ、最もなんか私の苦手な人物だ、そういうタイプの人だ、もう無言でやり過ごしてそのままそそくさ行こうと、で水を、汲んでいたところ、なんとその男性からですね声がかかりました。その時代ですね、サマリアの女とまたユダヤ人のラビとは付き合いは当然なかった。ユダヤ人のラビはサマリアの女を見下していた、何か汚らわしい、人種だということで、ましてや男が女に声をかけるというのも、まあ、当時は非常に男尊女卑の激しい時代でしたから、ですから声がかけられるなんて、ありえなかったんですね。ところが声がかかった、その男性から、私に水を飲ませてください。でその女性は答えました、あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですかと声をかけた、ね、ユダヤ人のラビがそういう異邦人、汚れた民と呼ばれている女のその水がめ、汚れた水がめから水をいただくなんてありえなかったはずなのに、なんでそういうことを言うんですか。その男性は、その男性に答えました。するとその男性はですね、こういうふうに言います。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるか知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。非常に不思議な、意味不明な、難解なことを言いました。水を飲ませてくれという人なんですけども、しかしその人はなんか水を、その人が水を与える、その与える水は飲むとその人の方で生ける水となると、彼女は答えました。先生、あなたは汲むもの持っていらないのにどうやって水を汲むんですか。この井戸深いんですよ。その生ける水といわれるどうやって手に入れるんでしょうか。で彼女はですね、ちょっとこの 宗教頭の人と関わりたくなかったのでちょっと突っかかります。あなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いんでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与え、彼自身も彼の子たちも家畜もこの井戸から飲んだのです。このヤコブの井戸はですね、水源に穴を掘って水源まで到達して、その水源から水を汲むという井戸ではなく、単にですね縦穴掘っただけです。でそれで雨水を溜まるのを待って、そして雨水が溜まったら、まあ、井戸に水がある、で雨がずっと降らなければ水は溜まらないという、そういう井戸でした、このヤコブの井戸というのは。結局ですね、人間の働きというのは井戸を、ヤコブの井戸を掘るようなもんですよ。いかに深く掘ればいかに多く水を溜められるか、いかにそういう頑張りをすれば、いかに掘れば隣の人よりも、いかに深くすれば隣の人よりもいい暮らしができる、世の中そういうものですね。隣の人よりいい、よりいい会社に入れば、よりスキルを身につければ、よりステップアップすれば隣の人よりも先んじることができる。でも結局ですね、このヤコブの井戸と同じです。ヤコブの井戸は雨が降らなくてはどうしようもないんですよ。仕事においても、その仕事の分野がたまたまそのトレンドに合っていれば、まあ、きっと潤うことでしょう。でもトレンドになければ、運が悪ければすぐに干からびて、その会社は使い物にならなくなる、そういうものです。イエス様、あ、実はですね、この男、もうご存知の方もいるかと思うんですが、イエス様です。この女性が話していた男性はイエス様です。イエス様は言いました、この水を飲む者は誰でもまた乾きます。世の中が提供する水は飲んでも飲んでもまた乾きます。 皆さんは、何時間前に水を飲んだでしょうか。5分前に飲んだか、あるいは10時間前に飲んだか、とにかく飲んでも必ずまた乾く。世の中の楽しみ、世の中から得る、その皆さんの頼りとするもの、みんなそのようなものです。それが皆さんの頼りとするものが井戸であったとしても、男であったとしても、お金であったとしても、仕事であったとしても、それはやがて乾くものです。イエスは言われました。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私は与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。アメン。唯一乾かない水、唯一乾かない泉、決して乾くことのないお方がこのイエス様です。この女性はですね、完璧に私のことを愛してくれる男性がいれば、私のことをいつでも愛して決して裏切らない男性がいれば、私は幸せになれるって思っていたかもしれませんが、しかし世の中の男性の中にはそれは当然いません。いないんです。唯一イエス様だけです。イエス様だけがいつでも皆さん、決してそばから離れず、皆さんが呼べば必ず答えてくださり、そして皆さんを変わらぬ愛でもって、決して裏切らない愛でもって愛してくださいます。結局イエス様だけなんですよ。この女性はそれを聞いた時、私はもう乾くことがなく、この井戸までわざわざ汲みに来なくても良いようにその水をくださいと言いました、ね、まだこの世的な水を、求めていたわけですね。もうこういう苦労しなくてもいいようにという理由でその水を求めた。この女性はまだこの男性が誰だ、どなたであるのかわからなかった。イエス様はそれを聞くとですね、言います。本質をついてきます。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいと。女性にとって夫、男性、今住んでるのは夫ではない、自分の夫、過去5人いた、でもその5人はもはや自分の目の前にはいない。本質を突かれて女は、私には夫がありませんと答えるしかありませんでした。ちょっと答えづらかったかもしれない、でも答えました。でこの男性はこう言います。私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。イエス様は全ての人をご存知です。全ての人の成り立ち、全ての人の生い立ち、あの時この時、もはや皆さんが忘れてしまったことさえもイエス様はしっかりとご存知です。女は言いました。先生、あなたは預言者だと思います、ね、恐ろしいですね。自分の本質を知っていた、ズバッと言われた。それまでなんかちょっとこの堅苦しいラビ、さっさと離れたいと思ってたけども、でもそれが一気に失せた。教会においてそういうことはあります。御言葉を聞いていて、それまでもうさっさとこんなメッセージ終わんないかな、でも御言葉は皆さんを切り分けます。その時皆さんの本質をつくことがあります。私はただそのメッセンジャーですけれども、でもイエス様は皆さんをご存知です。で女は、あなたは預言者だと思います。で私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方が礼拝すべき場所はエルサレムだと言われます、ね、この女は話をなんか礼拝の方に、何か宗教話に持っていって、 で、それでなんかこの宗教家が好きそうな宗教話をすることによって、なんか自分の本質から話題をそらさせようとしました。イエス様は彼女に言われました。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山ではなくエルサレムでもない。そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。イエス様はですね、その女の逃げたいその思いに、それに乗っかります。女は礼拝について尋ねてきましたから、イエス様は礼拝について答えました。真の礼拝者は霊と誠によって礼拝しなくてはならない。女はユダヤ人はなんかエルサレム、あの場所でしか礼拝しちゃいけないということですけど、どういうことですかと、まあ、質問したんですが、でもイエス様が答えたのは、そういうあの山でもこの山でもない。真の礼拝者は霊と誠、つまり霊と真理によって礼拝しなくてはならないと。私はかつてですね、教会という場所に来て適当に話を聞いて適当に献金捧げてそれで帰れば、まあ、その人生を、まあ、30年40年何十年繰り返せば天国に行けると、まあ、おぼろげながらそんなレベルの認識しかありませんでしたけども、しかし礼拝者は霊と誠によって礼拝しなくてはならないんです。皆さんは霊と誠によって教会に来て礼拝をしているでしょうか。女は答えました。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。するとイエス様は言われました。あなたと話しているこの私がそれです。女は出会ったんです。出会っていた、知らなかった。でも話しているそのお方が誠に礼拝すべきお方、主イエス様、メシアだったんです。皆さんもイエス様と出会っています。御言葉を読むとき皆さんはイエス様と出会っています。それに気づいたとき皆さんはきっとこの女のようにびっくりするでしょう。この女はそのイエス様のこの私であるという言葉を聞いてびっくりして、もう水がめなんかそこに置いて、そして村人のところにかけていきました。水がめなんて別にもう盗まれようが何でもいい。村人たちそれまで恥ずかしがって村人と出会いたくなかった。自分の過去の話恥ずかしくてもう人に話せなかった。でもこの女は自ら走って行ってですね、村人のところに行って私のしたことを全部言い当てた方がいます。皆さん私がどんな人か知ってるでしょう。それを話さずして会わずして全て言い当てた方がいるんです。この方がメシアでしょうかって。もはやですね、自分の恥ずかしい過去などもはやこの素晴らしいお方を伝えるためのネタにしか過ぎなくなるほどその素晴らしさに触れた。だからこの女は変わったんです。この女は誠の夫に出会うことができた。世の中の人間、世の中の井戸、世の中の水、それらはやがて乾きます。しかし決して乾かぬお方とこの女は出会って、そして自分の過去すらも全て主の栄光へと用いられるようにされた。女の取り消したいあの過去、この過去、それら全てもイエス様を伝えるための栄光へと用いられた。そしてこうしてね、まあ、 当時の2000年前のパレスチナに生まれて、そして2000年ほど前に死んだこの女が今でもこのアジアにおいても語り継がれるほどの栄養を得たのはイエス様を受け入れてイエス様を伝えたからです。皆さんも同じです。皆さんは、ね、1970年80年、あるいは50年、そのぐらいに生まれたかもしれません。そして弱って消えるかもしれません。でもそれでも皆さんが永遠に語り継げられる命の書に記されるためには、皆さん自身がイエスというお方と出会うことです。イエスというお方、霊と誠をもって礼拝することです。そうすればこのサマリアの女のように皆さんも用いられ、永遠に語り継げられる、そして命の水がこんこんと湧き出るようになるんです。決して乾くことのない命の水が皆さんから流れ出るようになります。私は流れ出ました。ぜひ皆さんも求めてください。探してください。やる気になってください。このお方を求めること、このお方には本当にそのような、私がかつてですね、シンガポール人をなんでって思ってたけども、でももう分かりました。私もこのお方は非常に良いお方、とても恵みと祝福に富んだお方だから伝えずにはいられないんです。だから私も今こうして仕事を辞めて御言葉を伝えるものになる。イエス様はしてくださいました。皆さんもイエス様の魅力に取りつかれたら、もはやこのお方を伝えずにはいられない、神様に用いられるようになります。どうか求めてください。探してください。門を叩いてください。そうすれば開かれます。そして身に出して、そしてこの女のように誠の夫を得る皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたは今生きておられるお方、今生きて、今確かに私たちうちに働きかけて心の扉をノックしておられるお方、私たちはイエス様、あなたを受け入れます。心の扉を開きます。どうか我が家に来てください。共に食事をして、共に交わりをし、そしてあなたの魅力をますます知らしめてください。このサマリアの女のように作り変えてください。それまで恥と思っていた、傷と思っていた自分の成り立ちさえも主の栄光のために用いられますように、どうか私たちを新たにしてください。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
447番を賛美して、そして私たちもこの真実な方、この方に本当にたっぷりと愛されて、たっぷりと愛して、その方を主中の方に感じてくださいと。